産経新聞のポッドキャストでお届けするスポーツここが知りたい、担当する産経新聞運動部の田中満です。今回は公立中学校の運動部活動の地域移行について、スポーツ庁地域スポーツ課の橋田博史課長にお話を伺いたいと思います。本日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
これまでその中学校の部活動といえばですね、学校で先生が顧問として指導するというスタイルが取られてきたと思います。で、生徒たちは、同じ学校の仲間同士で取り組んで、保護者の方々にも特別な費用負担というのはあまりない中で活動が行われてきたというふうに考えているんですが、その部活動が劇的に変わる節目を迎えているというところで、具体的にはスポーツ庁の有識者会議が休日の運動部活動について地域のスポーツクラブや民間事業者に委ねる地域移行というものを2025年度末までに実現すべきとの提言を出しました。これから具体的な体制づくりが始まっていき、自治体や教育委員会が実施していくことになると思うんですが、スポーツ庁もその支援を行っていくということが想定されていると思います。まずは課長に、この地域移行というものが議論された背景についてお話しいただけますでしょうか。
はい。まず一つには、この少子化の影響によってですね、学校単位での活動が困難になったりという中で、その持続可能性の面で厳しい状況になってきているということがあります。
は
い、
なるほど。
で、もう一つには、例えば、この先生の中で指導経験のない方が指導に携わったりですとか、休日勤の大半を、部活動指導が占めていたりという中で、この先生方にとっても非常に負担になっているという状況がございます。そういう中でこの適切な指導体制の構築ですとか、先生の負担軽減が喫緊の課題になっているということがございます。
なるほど。
そういう中でこの2018年のガイドラインを踏まえまして、この2020年9月にまとめられました学校の働き方改革を踏まえた部活動改革において、その時点ですでにこの休日の部活動を段階的に地域に移行するという方針を示していたというところです。この間、宗教心答申ですとか、国会の付帯決議の中でも地域単位の取り組みとする旨、指摘されているということがございます。
はい。
こうした中、この運動部活動の地域への移行を着実に実施することを目指してですね、昨年10月に有識者による検討会議を設置いたしまして、去る6月6日に提言を取りまとめていただいたというところでございます。
なるほど。じゃあ、キーワードとしては少子化というのと、学校の先生方の負担軽減というところがキーワードになってくるというような感じですかね。やっぱりなかなかやっぱり少子化ですと、野球部でも9人、サッカーだと11人、少ないでしょうけど、ラグビーだと15人、もっとそのベンチ入りメンバーも加えると、非常に多くの人数が必要になってきて、やっぱりなかなかこう少子化で一つの学校では作っていくことができないっていうような状況もあるということなんでしょうかね。なるほどですね。具体的に地域移行をするといった場合に、これまでは学校に行って、そのまま学校のグラウンドで、子どもたち、こういう方が適切か分かるんですけど、授業の延長の中に部活動というものがあったと思うんですけども、休日地域移行で、地域のスポーツクラブとか民間事業者に委ねるというのは、具体的にはどういうふうな受け皿の体制というふうになっていくんでしょうか。
この場合、多様な受け皿の団体が想定されておりまして、例えばこの総合型地域スポーツクラブですとか、スポーツ少年団といったようなところから、クラブチーム、プロスポーツチーム、民間事業者、大学等を含めてですね、想定、されているところです。その他、その地域学校協同本部ですとか、保護者会といったような、学校関係の組織団体も想定がされているというのが、提言の中での整理というところです。
なるほど。じゃあ、既存で今あるスポーツ少年団とかスポーツクラブもそうですし、新たにこう立ち上げて地域移行の受け皿になっていくような組織というのも想定されうるということなんですかね。
なるほど。
これ実際、その地域移行することで、 子どもたちにとって、まあ、生徒さんにとってはどういうメリットが出てくるんでしょうか。
はい、冒頭で申し上げた通り、まあ、少子化の影響の中で、まあ、現在の部活動というのはなかなか持続可能性という面で厳しさを増しているという中で、まあ、地域の中でこの持続可能なスポーツ環境、これをまあ整備していこうと、まあ、そのことでこの子どもたちにですね、多様な体験機会を確保していこうということを目指しています。まあ、室伏長官自身もですね、この特に小中学生ぐらいの頃というのは、まあ、多様な活動に触れさせるということがですね、まあ、生涯を通じてスポーツに親しむ素養を身につけることですとか、まあ、その後の競技力の基盤になるとよく申し上げているというところです。まあ、今回のこの提言の中でもこの特定の種目だけではなくですね、体験型キャンプのような活動ですとか、レクリエーションですとか、まあ、シーズン制のような複数の運動種目を体験できる活動、まあ、障害のみにかかわらず誰もが一緒に参加できる活動といったことで、生徒のですね、まあ、いわゆるニーズですとか、状況に応じたスポーツの機会を確保していこうと、まあ、そのことによって体験の格差の解消にもつなげていこうということが想定されているというところです。
なるほど。これ例えばですけど、自分が進んだ中学校にサッカーやりたいんだけれども、サッカー部の顧問の先生がいなくて、まあ、サッカー部がないっていう時に、まあ、じゃあ平日は、陸上部に入るとか、バレーボール部に入る。だけど、やっぱサッカーどっかで続けたいなっていう時に、週末の地域移行だけサッカーをやるということが、そうするとこの制度だとできうるということなんですか。
はい、そういう形になります。
なるほど、なるほど。じゃあもう必ずしも学校でやってる部活動と週末にやる部活動が同じじゃなくてもいいというようなところ。
はい、そういう形になります。
なるほど。そう、確かに子供にとっては選択肢が広がるというメリットは出てきますよね。
はい。
で、まあ、いろんな地域で、参入してくるところ、それからスポーツクラブなんかがやっていくという中では、はいはい、従来、こう、ガイドラインの中で、子どもたちの平日に1日、まあ、休日に1日、これ先生方の負担もありますし、まあ、子どもたちの、休日設定という部分もあったのかと思うんですけども、そういう、一応休みの設定というものが目安としてあったと思うんですが、平日1回、休日1回は休みましょうねというのは、これは地域移行後も継続されていく制度になるんでしょうか。
はい。はい、今回の提言を踏まえて、スポーツ庁においてガイドラインを改定する必要があります。
はい、
で、その中で、まあ、現行のガイドラインは今、学校の部活動が対象になってるわけですけども、
はい、
このガイドラインの内容がですね、地域移行後の活動にも適用されるように、まあ、この点については改定する必要があるというふうに考えております。まあ、従来の休日の活動の考え方というのはその中にも反映されるようにということで、今後は、はい、作業の方を進めていきたいと思っています。
なるほど。じゃあ、まあ、月から日までもうびっしり運動部活動というよりはやっぱりもうある程度勉強したりとか、はい、そういう時間とか、まあ、ところも考えながら移行していくということなんですかね。で、まあ、こう学校の先生の負担の軽減ということも今回配慮されていると思うんですけども、まあ、こう生きがいというかですね、学校の先生の中にはもう本当にこう子どもたち大好きで、運動部活動、自分がその現役の時とか学生時代に取り組んできた、例えば野球とかサッカーとかバスケがもう本当に好きで、自分の休みを返上してでもやりたいというような熱意ある先生も、まあ、中にはいらっしゃると思うんですが、そういった方々からすると、こう週末はもう地域に移行するということで、少しちょっとこう自分の活動の場が取り上げられてしまうような懸念というのはあるんでしょうか。それともなんか違う方法というのがあるんでしょうか。
当然先生の中にはですね、
はい、
専門的な知識技能、またこのスポーツ指導を強く望まれる方もおりますので、
はい、
そういった方向けにはこの当然兼職兼業の仕組みもございますので、ま
あ、
そういった仕組みの活用を踏まえてですね、
はい、
指導に携わっていくということが考えられます。
なるほど。そうするともうその週末は兼職兼業ということで、はい、学校の教員の立場ではなくて、はい、あくまでもその運動部活動の指導者という立場になって、はいはい、活動を続けていくというような形になるんでしょうか。
はい、そうですね。地域の活動の指導者というところで。
なるほどですね。そうすると、まあ、自分の中での働き方の一環として、週末をどう生かすかという中で、指導に当てたい人は、こう、兼業兼職でやれるし、 まあもうそこはちょっと地域に任して、自分はちょっと休みを取りたいという方は、休みが取れるというような制度になっていくということなんでしょうか。
はい。
なるほど。これあとですね、例えばなんですけど、ある町、地域に A 中学校、B 中学校、C 中学校とあって、はいはい、まあそこからこう週末以降で、まあ例えばサッカーとか野球とかバスケの一つのチームを指導していく受け皿のチームがあったとしてですね、そこでこう、なんかこう強い選手だけとか、有望な選手だけを選抜して、なんかこう、運動部活動の楽しさではなくて、本当にこう、選抜チームを作って強くしていく、強化していくような、そういう受け皿っていうのはなりうるのか、それとも今課長おっしゃったように、あくまでもこの週末以降というのは、そういう強化のためというよりは、楽しく幅広くというところに重点を置かれるものなのか、そのあたりはどうなるんでしょうか。
はい。まあ、地域移行することでですね、はい、まあ、複数校の子どもたちが、まあ、実質的に合同で活動するケースも出てくると思います。
はい。
まあ、現在のクラブチーム等のユースの活動の中でも、まあ、そういう活動っていうのは現に行われるところもありますけれども、ね、はい、まあ、今後この子どもたちの多様なニーズに応じた大会等も整備していく必要があるという中で、まあ、その競技志向ではなくてですね、
はい、
例えば楽しむことに主眼を置いた大会等の整備というのも必要になってくるかなと思っています、うん、
はい、
まあ、当然その、まあ、ある意味強いチームを作っていくという発想のところも出てくるかもしれませんけども、それがいわゆる勝利至上主義的なですね、
はい、
対応だけになってしまってで、かえってその本来部活動を果たしていた教育的意義ですとか、子どもたちの多様なニーズとか思考に合った活動が損なわれることがないよう、そこは地域の活動でも配慮いただきたいというふうに考えています。
なるほどですね。まあ、今こう地域に担い手の方々、指導者がであったり事業者クラブがあるという前提でいろいろお話を聞いてたんですが、まあ、やっぱりこう日本全国つつ裏裏の過疎化のところもあれば、子供だけじゃなくて人口が減少しているところ、それからまあ、あまりこうメジャーな競技じゃないところの部活動だと、そもそも地域にそういう指導者であったり、参入してくる事業者がないという場合も想定されると思うんですが、そういった場合の対応策というのは何か想定されているんでしょうか。
はい。はい、まあ、例えばこの現状部活動指導員の配置の、まあ、国の補助の方もさせていただいておりますけども、
はい、
今後そういった方々が地域の指導者として活躍していくようなことですとか、
はい、
あと今日本スポーツ協会さんともいろいろまあ話もさせていただいておりますけども、例えばその今協会さんの方で作られているマッチングサイトのようなものの活用ですとか、うん、
はい、
あと今後まあ都道府県にもよくお願いしていかないといけないところですけども、うん、この人材バンクの設置といったようなところですとか、まあ、企業や大学の連携といったようなところが考えられます、まあ、さらにどうしても指導者が見つからない場合にもですね、うん、まあ、例えばこの ICT を活用した、まあ、遠隔指導体制も踏まえてですね、うん、取り組んでいただくといったようなことも考えられますし、うん、まあ、受け皿になる団体が見つからない場合にはまずその当面の措置という形にはなりますけども、うん、まあ、拠点校方式によってですね、
はい、
まあ、学校の合同部活動のような形で、うん、カット的にはですね、
はい、
そういう中でスポーツ機会を確保していくというところはあるかなと思っています、う
ん、なるほど、はい、まあ、じゃあ地域移行自体がまあ学校単位ではないので、こういう言葉が適切か分かんない、ある程度こう越境的にまあ少し遠くても行きたい子がいれば、その都道府県単位なりまあ近隣の市町村なんかでうまく連携を取って、まあ例えば柔道とか剣道とかになってくると、まあ道場がある町まで週末は通うとか、そういうこともできうるということなんですかね。なるほどですね。あと先ほど先生の時にも兼業兼職というお話があったんですが、これやっぱり週末、民間の事業者に委ねる場合というのは、新たなこうお金の負担というのが出てくると思うんですけども、まあ、保護者によってはですね、なかなかこうその子どもの部活動にお金を追加で支払うというのが、厳しい家庭というのもやっぱりあると思うんですよね。で、そういったところで、こう、お金がないから子供に部活がさせられないっていうような、家庭が出てこないような、 何らかのこう支援策というのは、これはなんかスポーツ庁の方で考えていらっしゃるんでしょうか。はい、
今回の提言の中で、はい、まあ、大きく3点の内容が盛り込まれているんですけども、はい、まあ、今後会費の負担が、まあ、どうしても出てくるという中で、はい、うん、はい、まあ、一つにはこの受け皿になる団体への支援というところで、はい、まあ、必要な予算の確保ですとか、都と助成を含む、まあ、多様な財源確保を検討するという内容が盛り込まれています。はい、また2点目としては、この指導者の確保のための支援方策の検討、はい、また3点目としては、経済的に困窮している、家庭のお子さんの費用負担に関わる支援策の検討と、うん、いうことで、まあ、こういった支援措置、まあ、今後その概算要求に向けて我々しっかり頑張っていくというのと、うん、それを踏まえて予算編成に向けて、さらに、まあ、必要な額はですね、確保できるよう対応していきたいというところです。
なるほど、なるほど。やっぱりこうどうしても子どもの習い事っていうと、まあ、民間事業者も当然ビジネスでやるわけですから、まあ、ある一定の金額にね、なってくると思うんですが、そこをうまく、まあ、何らかの財源処置をしながら、民間事業者もその赤字にならないように、で生徒さんたちも負担にならないように、で指導者になる方々も、まあ、ある程度の報酬がもらえるという、まあ、そこをうまくバランスをこれからそういった予算の中で検討されていくという、そういう理解でよろしいでしょうか。なるほどですね。ちょっとマイナスのことばっかり聞いて申し訳ないですけど、やっぱりこう学校の外でこう地域移行した時にトラブルというものが、これやっぱり避けられない部分もあるのかなと思うんですけれども、例えばこう地域移行した先の指導者による生徒への体罰が発覚したりとかですね、あるいはちょっとこう何らかのトラブルが起きた場合、そういった場合っていうのは、従来であると学校の中ですと、やっぱりまあ教育委員会であったり、まあ文科省、スポーツ庁というものが直轄というような形できちんと対応できたと思うんですが、やっぱり外部に委ねるという部分でいうと、多少そこの関係があまりこう強く言えないところも出てくるのかなと思うんですが、そのあたりのこう対応というのはどういうふうに考えられているんでしょうか。はいはい、
今回の提言の中でもですね、はい、まあ、今後この地域のスポーツ環境の整備充実に向けて、はい、まあ、各市町村の地域スポーツの担当部署ですとか、はい、まあ、組織団体学校がですね、はい、まあ、十分に連携していけるように、うん、関係する委員会など、まあ、はい、いわゆる連絡調整を行うようですね、うん、体制を整備する必要があるという内容が盛り込まれています。はい、まあ、その中で、まあ、こうした委員会でですね、この地域のスポーツ団体等での活動中の、まあ、生徒さん同士のトラブルですとか、自己対応を含む、まあ、管理責任の主体、はい、これを明確にしていく必要があるということも盛り込まれています。また、その、いわゆる、指導者の関係で申しますと、はい、まあ、どうしてもその暴力行為といったような問題があった時にどうするのかというところがありますけども、はい、まあ、現状そのスポーツ団体等の自ら設けるような相談窓口の他にもですね、はい、日本スポーツ協会のいわゆる暴力行為等の相談窓口ですとか、そういった仕組みも活用いただいてですね、公正に対処できるような対応というのが必要になってくるかなと思っています。
は
い、
なるほど。今22年で、これ25年度末まで、来年度から、はい、以降を始めて、まあ、3カ年で、完了を目指していかれると思うんですが、担当課長としては結構時間的にはタイトな印象ですか。そのあたりどうですかね。
はいはい、そうですね。まあ、令和5年度の方針というのは従来から示させていただいておりましたけども、はい、まあ、いよいよこれが目の前に座ってしまってきているところでございますので、うんうん、今後この提言を受けまして、うん、このガイドライン改定ですとか、いわゆる各種通知の発出、うん、また概算要求と、うん、いうところ含めてですね、もろもろやるべき対応ありますので、はい、そのところを着実にしっかり進めていきたいと考えています。
は
い、
なるほど。まあ、これ将来的には平日も地域移行していくということが視野に提言書の中で入っていると思うんですが、そうするとまあもう学校で部活動をするというところから、まあ部活動というのは地域が受け皿になってやっていくという意味で、だいぶこう日本の部活動というのも変わってくると思うんですが、課長、なんかこう将来 日本の運動部活動ではどういうふうなイメージになっていくものだというふうに今考えていらっしゃいますでしょうか。
まず平日の部活動の地域移行についてですけれども、はい、これについては、まあ、定例の中ではできるところから取り組むことが考えられるというところで、はい、この地域の、この取り組み状況ですね、休日の取り組み状況を検証しながら、さらなる改革を推進していく必要があるということで整理がされております。うん、まあ、その上で今後のこの、まあ、部活動というところでございますけども、まあ、今後この地域のスポーツ活動になっていくと、まあ、学校教育の一環からは一旦外れる形になるんですけども、まあ、一つにはこの少子化の中でも将来にわたって、子どもたちがスポーツに継続して親しむことができるような環境、これをまあきちんと地域で整えていくと。で、まあ、地域は全くその学校とも関係になるわけではなくて、でまあ、地域がその主体になりながらも学校や家庭と連携しながら協働しながらですね、子どもたちにとってですね、そのふさわしい環境を整えていくというところが必要になってくると思います。で、まあ、部活動がじゃあもうなくなるのかっていうところになりますけども、活動面でもそういう形で地域で整えていく、また部活動がこれまで果たしてきた意義というのはこの継承しながらそれをさらに発展させてですね、例えば地域の多様な方々との交流ですとか、子どもたちのニーズに合った多様な活動という中で新しい価値を創出していく必要があるんではないかというふうに考えています。
なるほど。なんかこうドイツなんかもう完全に地域が受け皿になるような総合型のスポーツクラブというのができて、はい、まあ、かなり長い歴史の中で作られてきたんでしょうけども、あれぐらいのイメージになっていくんですか、うんうん、あれはアメリカはまたちょっと違うようなスタイルをやってますけど、はいはいはい、日本型というような、なんかこう部活のイメージが作られていくような感じなんでしょうかね。
はいはい、そういう意味
では
歴史的にはこの部活動、はい、まあ、学校の中でそういう子どもたちのスポーツ環境の対応というのになってきたところがありますので、はい、これから地域に移行する中ではかなりドイツですとかそういったところの地域の取り組みのイメージに近い要素も出てきますが、ただやはりこれがまあ元々学校がやってたことを地域がこれからやっていくっていう中で、はい、そこは日本のオリジナルのですね、
はい、
対応っていうのはまあこれは検討していかないといけないと思いますし、ぜひ現場レベルでも子どもを確認してですね、地域のスポーツ団体また学校関係者行政関係者含めてですね、連携いただきながら取り組んでいただきたいというふうに考えています。
なるほど、分かりました。ありがとうございます。今回はスポーツ庁地域スポーツ課の橋田博史課長にお話を伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
番組をフォローすると最新エピソードが自宅の Wi-Fi で自動ダウンロードされるので外出の際にはオフラインでも楽しめます。歩きながら、運転しながら、地下鉄でも大丈夫。ぜひフォローをお願いします。